どうぞ新約聖書ピリピ人の手紙の3章のところを開きください。週報には7から12、そして16とありますけど、今日は7から12だけです。パウロは兄弟姉妹たちに、それがどこにあっても私を見習うものになってくださいと、そのようなことを兄弟姉妹たちに求めています。このピリピ教会に対してもパウロはそのことを求めているわけで、この3章の17節をご覧いただきますと、兄弟たち、私を見習うものになってくださいと、またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてくださいと。彼はしっかりイエス様を見て、そのイエス・キリストの教えに従い続けてた。信仰者としての責任を果たしてたわけです。教会ってそういうとこですよね。教会というのは信仰の先輩たちがどのように生きていくのかを後に続いてくる者たちに示すところです。何年の信仰歴を持ってるということは何を意味するか。その人たちはそれだけ長い間キリストに従ってきたわけですから、その人たちの生き様というのが信仰者としての模範を示すことに本来ならなるはずです。だから私たちは御言葉を聞くだけじゃなくて実践するんです。実践することによって変えられていく、変えられていくことによって素晴らしい模範を人々の前で示すことになる。最初からこんなこと言って皆さんショックを受けるかもしれませんけど、でも皆さん、もしね、私たちが信仰者として模範を示していないとすれば、こういうことがひょっとしたら言えるかもしれない。御言葉をただ聞くだけのものであったということ。だって私たちが分かっているのは、神様はあなたを救ってくださったその瞬間からキリストにいたものに変えようとする、その働きを始められたわけです。変わるからあなたは信仰者なんです。変わっていくからあなたはクリスチャンなんです。でもその神様があなたを変えようとする働きを妨げるのは何かっていうと、我々の罪なんです。御言葉はそう言ってるけどもとか、そうして私たちは御言葉に従って生きようとしない。そうすると私たちはなかなか変わってこないです。だから我々信仰者はこういうことをやめなきゃいけない。私を見ないでくださいって。イエス様を見てくださいって。パウロはそうじゃなかったし、我々本当は信仰者は私の生き様を見てくださいって。そのようなものになることを神様は求めてるし、そのようなものに私たちはなっていくことができるんだということです。だから私たちはこうして御言葉を見てるんです。特にそのテーマに関して私たちは見てるんです。我々は信仰において成長していきたいと望んでます。ただそのためには御言葉の実践がいるということです。信仰の成長はどんなに望んでても神のルールでやらないと、神様が望んでいるような、神が求めているような、神が私たちに与えようとするような成長を見ることなどできません。いいです。非常にシンプルな話です。あなたの信仰は成長します。あなたは変えられていきます。御言葉に従っていくならば。だから私たちはしっかり御言葉を見て、どのように我々は歩んでいったらいいのか、そのことをしっかり見た上で助けを与えてくださる神様によってそのように歩んでいくことです。そのことを我々繰り返し見てるんです。今日私たちは希望における成長ということで、あなたが希望を持って歩んでいくためにどのように私たちはすべきなのか、そのことをご一緒に御言葉から見ていきます。今日のテキストはペリピートの手紙の3章の7節のところから12節です。7節から御言葉を読みします。しかし私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを散りあくたと思っています。それには私にはキリストへまたと、このように続いていきます。 パウロは私たちに何度も何度もこのように生きていきなさいということを教えてくれるんですけども、同時にどんな思いを持って生きていくべきなのか、そのことを教えてくれますよね。つまり我々の歩みの動機というものを常に彼は私たちに教えるし、我々にチャレンジしますでしょ。いいことをしているけども、問題はどんな思いを持っていいことをしているかです。正しい動機を持って正しいことをしているならば、正しい神が喜んでくださるし、正しい神が祝してくださる。でも正しいことを悪い動機を持ってなすことができるんです。で、その時に正しい神はそれをお喜びにならない、ね、これだけのことをしているし、これだけの神がお喜びになる奉仕をしているから、問題はどんな思いを持ってその奉仕をしているかです。いつもそこを吟味しておかないと、いつの間にか私たちは同じことをただ繰り返す。そしてどんどんどんどん私たちはその当初は正しい動機を持ってやってたことがいつの間にか形骸化して、そして我々はただ形だけのものになってしまう危険性があります。その弱さをみんな持ってます。ですから彼はたびたび私たちに、あなたの働きのその動機は大丈夫かということを問いかけてくれるわけですが、今日見てみますとね、このパウロ自身が信仰者として人々の模範として歩んでた。で、彼の動機っていうのは、まず一つ言えることは何かっていうと、彼は救われてることを喜んでたんです。おそらくパウロの特徴は何かっていうと、その一つは本当に救われたことを喜びながら、日々感謝しながら彼は生きてた。そのことが今お読みした7節と8節のところに出てくるわけです。ここを見たときに、徳と損ということが、そういう言葉が繰り返されてますよね。彼が言ってることは、救われる前の私と救われてからの私を彼自身は比較してます。じゃあ救われる前のパウロはどういう存在であったのか。彼は一生懸命自分で救いを得ようとしてたわけです。一生懸命何とか努力して、頑張って自分の努力でもって神の救いを得ようって。パウロが一番望みとしてたことは何かっていうと、それは神様の前に義とされること。言い方を変えれば、罪の許しをいただき、神様と共に永遠を過ごせる、その救いに預かることでした。そこでパウロが考えたことは、じゃあそのために何をしたらいいのか。神様が与えてくださった律法をしっかりと守っていこう。律法を落ち度なくすべて守れば、この祝福に私は預かることができるんだと、そのように彼は考えて、そして熱心にその律法に従い続けてきたんだと。ですからパウロは自分自身の善行をもって神の義、すなわち罪からの救いを得ることができるんだと確信して、そのように生きてました。3章の7節をご覧いただきますと、3章の6節をご覧いただきますと、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。おそらく彼もそのように言ったろうし、人々もパウロの行いを見てて、本当に彼は熱心なやつだと、そんなふうに思ったんでしょう。だって確かに御言葉を見たときに、彼はイエス・キリストを信じる者たちを迫害するためにダマスコへ向かってたわけでしょ。ステパノを殺すことにも賛成してたし、多分おそらく多くのそういうクリスチャンに対して彼らを迫害するというその決断がなされるときに、彼は間違いなくそれに対して賛成の表示を投じていたはずです。彼は律法を守ればいいんだと、そのように強く強く信じていました。ですからこの5節と6節のところを見ていただきますと、そのことが記されています。特に5節見てくださいますか。 私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人であると。ですから律法が教えるように割礼も受けてるし、自分は神によって選ばれたイスラエル民族に属するし、12のヤコブの子供の中でも喜ばれていたこのベニヤミンの子孫でもあるし、純粋なヘブル人であり、そして律法について言うならば、私はパリサイ人として、もうどこから見ても申し分のない、どこから見ても救いにふさわしい存在である。ですから彼自身はそういう自分の家柄であったりとか、自分の民族であったりとか、そういうものを誇ってたし、おそらく彼自身はそれだけじゃなくて、自分自身の行いを誇りとしてた。ひょっとしたら思ってたかもしれません。私は一番天国に近い人間なんて、神様が一番お喜びになるような、そういう存在に違いないって。ですからこの5節のところ、また6節のところに記されていたこういった一連のこと、これは彼自身が救われる前には得だと思ってたんです。得っていう言葉は新約聖書の中に3回出てくるんですけど、これは自分の利益である、自分にとって益であると。この神の義を、救いをいただくために自分にとって益になるものである、自分に救いをもたらしてくれるものである、そのように彼は信じてたんです。その彼が神の憐れみによって、恵みによって救いへと導かれていくんです。で、救われたからのパウロのことも確かにここに記されています。彼は行いではなくて、自分の努力ではなくて、キリストを信じる信仰によって救いを得ることができるんだということを主から教えられていくわけです。彼はまず最初に真理を知りました。どこでどのようにして彼が真理を知ったかというと、さっきもお話したように彼はダマスコへ向かってましたよね。そしてそのダマスコに向かっているその途上において、死から復活された主イエス・キリストにお会いしたわけです。そして彼はやっと自分が真理だと思ってたことがそうではなくて、神ご自身から何が真理なのかを教えられたわけです。いくつかのことが言えます。一つは、自分で自分を救うことができないんだということを知らされました。救いは自分の努力で得ることができると思っていたパウロに、それは真理ではなくて、実は自分の努力によっては決して救いを得ることがないんだということを彼は知らされるわけです。律法をどんなに熱心に守っても、いかなる善行であっても、真剣な宗教心を持っていたとしても、我々日本においてそういう人はたくさんいます。信仰心に熱い人々はたくさんいるし、熱心にその信仰宗教を守っている人々はいます。でもどんなに熱心に信仰心を持ったとしても、私たちの行いによって救いを得ることはできないんだ。どんなに努力をしても神の栄光に達することはないんです。神が要求されているその完全な清さ、正しさに到達することはできない。そのことをまず知ったんでしょう。また同時に、自分で自分を救えないというだけじゃない、自分の罪ということに初めて向き合った。だって彼はこのイエス・キリストを信じるクリスチャンと言われる人々、後にそのように呼ばれていくわけですけれども、このようにイエス・キリストを信じる者たちを迫害することが神の前に喜ばれることだと思ってました。ところが、このイエス・キリストを信じる者たちを迫害することは神に喜ばれるどころか、主を悲しませることであり、また主に敵対する罪である。棘のついた棒を蹴ることは痛いと言われた。あなたはどなたですかと聞いたときに、 私はあなたが迫害している主であると。だから自分がやってきたことが正しいと思ってたのに、それは主に対する、神に対する大きな罪であるということをその時に知らされました。もう一つ挙げるとしたら、主イエスだけが救いを与えることができるということを彼は知るんです。自分で自分を救えないことを知っただけじゃないんです。自分の罪深さを知っただけじゃないんです。主イエスだけが救いを与えることができるお方であることを知るんです。この救い、神の義というのは、イエス・キリストを信じる信仰によって信じるすべての人に与えられることを知るんです。ですからパウロのメッセージを聞くと、そのことを繰り返し繰り返し繰り返し私たちに教えてくれる。ですからこのダマスコに向かってたこのパウロ、復活の主イエス・キリストに出会うことによって彼は真理を知りました。また同時にその時に彼は救いに預かっているわけです。この今日のテキストの3章を見ていただきますと、8節をご覧いただきますとね、私の主であるキリストイエスを知っていることのその後の言葉です。素晴らしさのゆえにというふうに、素晴らしさのゆえに、この動詞はより優れるとか勝っているなんてことです。ですからパウロがここで告白していることは何かって、私が今まで大切だ、神の前に救われるために重要なものだと思ってたことが、実はそうではなくて、このイエス・キリストが、この私の一番求めている救いを得るために、最も最も大切なものだって。この日本語で素晴らしい、素晴らしさのゆえにって書いてますけども、英語の聖書を見たときにここには、並外れたとか非常に優れたとか、その能力とか期待とか理解を超えるとか、そういう言葉が使われています。ですからパウロが言っていることはもう比較にならないということです。どんなに今まで私が重要だと思ってたことも、このイエス様を知ったことと比べたら、このイエス様と比較したら、もう比較にもならない。そのように8節でパウロは語るわけです。今までは一生懸命自分の努力でもって救いを得ようとしてました。でもそれが不可能であること、そしてその義は、救いはイエス・キリストによってのみ与えられることを知ったパウロ、彼は気づくわけです。今まで確かに一生懸命やってた、一生懸命熱心に生きてた、でもそれがいかに自己満足をもたらすだけであって、神様を満足させることは決してなかったんだってこと、そのことにパウロは気づくわけです。だからパウロは、かつて私にとって益と思っていたこと、それが今私にとっては損だって、価値のないものだって、この損というのも損失であるとか損害であるとかっていう意味だけじゃなくて、不利益というふうにも言います。ですからあくまでパウロは、これまで救われる前の自分と今の自分、これまで救われるために大切だと思ってきたことと、実際に救われてみて何が大切なのか、それを比較したときに、もう比較にならないって、このイエス様の素晴らしさ、それと今まで自分が大切だと思った行いなんて天秤に乗せることができないって、あまりにも違いすぎるって。だからパウロが気づいたのは、人々が素晴らしいですねと、あなたの熱心さは素晴らしいですねと、たとえ言われることがあったとしても、それは救いに関しては全く全く虚しいものだ。だから彼の言葉を見れば、私たちはそれがゴミであると言っています。8節の後半に、チリアクタと思っていますって。パウロ自身、真理を教えられ、この素晴らしい救いに預かり、そしてこの8節を見ていくと、 同時に彼自身の生き方が変わってます。今も少し触れてきたように、まずどんな点で変わったかというと、誇るものが変わりましたよね。今この5節のところにあったように、パウロは確かにこういうことを誇ってたし、またこういうことを人々は知ってました。でもイエス様を信じてから、救いに至ってから、そういうことを彼自身一切誇ってない。彼が誇ったことはただ一つです。十字架にかけられたイエス・キリストでした。我々人間にとって最も大切な罪の許しをもたらしてくださる、この救い主を、この贖いを彼は心から誇るわけです。キリストによる救いと、救いを得るためにこれまで自分が行い続けてきたあらゆることと彼は比較するわけです。八節の中にあるように、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散りあくたと思っていますって。彼はみんな捨てたって言うんです。何を捨てたか、今まで自分が救いを得るために大切だと思ってきたこと全部捨てたって言うんです。だってゴミですもん、そんな持ってても全く価値がないからって。ですから彼はそういうものを全て捨てたって。もしそれが私たちに救いを少しでももたらしてくださるものであるならば、それは大切かもしれないけど、パウロの確信は全くこういうものは救いを得るためには意味のないものである、虚しいものである、だから私はそれらを捨てたんだと。パウロはこのような確信に到達したわけです、ね、今まで自分が大切だと思ってたことが実はそうではなくて、今までこれは神に逆らうものだと思ってたイエス・キリストが自分にとっては一番大切な宝であるって。で、こういう彼自身のその思いの変化、そのような生き方の変化、これも非常に彼は私たちに分かりやすく教えてくれてるんです。ちょっとご一緒に見ていただきたいのはね、7節ご覧くださいます。7節の中で損と思うようになりましたってありますでしょ。ありますね、皆さん出てきますね最後に。そして8節を見ても、一切のことを損と思っていますって同じ言葉出てきてますでしょ。分かりになります。どちらも動詞なんですけれども、パウロは異なった時制を使うんです。それはパウロの伝えたかったメッセージを読者たちがよく汲み取るためにです。今から説明します、どういうことなのか。思うようになりましたって7節に出てくるのは実は完了形なんです。なんでそんな時制を使ったかっていうと、昔にこのことは起こった、つまり損と思うようになったのは今じゃなくて昔の話だと。主イエスキリストを信じこの救いに預かったときに、私はああなんと自分は愚かで間違ってたんだろうって、そのことに私は確信を置いた、それを確信したと。そしてその結果がずーっと今も続いてる。で、八節を見たときに、ここには損と思っています、これは完了形じゃなくて現在形を使うんです。ですから彼が言いたかったのは、イエス様を信じたところにそういうふうに決心した、そのように思った私の思い、ね、いかなる善行も救いには虚しいんだ、イエス様だけなんだ、その思いは信じたときそのように思い、今現在もそのように思い、その確信は揺らいでいないという話なんです。だからこのような時勢を使うことによって読者たちにそのメッセージを与えたんです。パウロの確信は揺らいでなかったんです。このイエス様だけなんだ、そのことを彼は確信し、そのように彼は確信し続けていたんだと。 で、イエスを信じた時から彼がそのように思い始めたんだということは、この7節のところに出てきます。ね、損と思うようになったのはいつからかって、キリストのゆえにって書いてます、7節に。私はキリストのゆえに損と思うようになった。キリストのゆえに、キリストが原因だという話です、これ。ね。そう言ってるんです、パウロ。なんで私がこのように、かつての善行を、かつて自分が誇ってたことを誇らなくなったのか。それはイエス様が原因だ。イエス様を知ったからだ。イエス様の素晴らしさを知って、そして何よりも、この方が私に救いをもたらしてくれる。ですからイエス・キリストによって救われて、その時以来、パウロはイエス様を誇り、それ以外のものを誇る人生を彼は放棄したわけです。で、覚えておきたいのは、彼がイエス様を信じてからこのピリピ人の手紙を書くまでの時間というのは約30年間です。約30年間の信仰生活において彼は一つもその確信が揺らぐことはないって。私は本当にイエス様によって救われたことを何よりも感謝し、何よりもこの素晴らしい救いを喜びとしていること。まず最初に私たちがこのパウロのメッセージを聞くときに、彼は救われたことを喜んでいる人でした。30年間こうしてピリピにこの手紙を送ったときも、私は本当に感謝してるって、この救いに預かったこと。二つ目に、このパウロ自身のその歩みの動機っていうのを見たときに、彼は希望を持ってました。救いの希望というふうに思うんですが、この8節の後半のところから9節のところに出てきます。この8節の終わりのところに、それはという言葉が出てきます。ここでパウロが今見てきたような生き方を歩んできた、その目的がここから記されているんです。このそれはというのは、そういうことを我々に教えてくれます。私がこのようにかつてのものを損と思い、イエス様を得たことを説くとも、その生き方の目的で、8節のここにこう言いますでしょ。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる律法による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。見ていただきたいのは、ここに3つの動詞が出てきています。キリストを得るということ、そしてキリストの中にあるものと認められるということ、そして最後に持つことができると、このように記されている。これ3つの動詞が出てきます。で、パウロはこの最初、キリストへと言っています。キリストを得る、2つのことが考えられます。間違いなくパウロはここで彼自身の救いの話をしていることは間違いないです。で、この得るという言葉、ね、でこのことを見たときに、確かに我々は救いを思い出します。だってその話をパウロはしてますものね。神様によって私は救われたって、キリストを得たって、この救い主を私は得たって、キリストによって私はこの求めていた神の義を、罪の許しをいただいたと同時に、この実は得るという言葉は、より深く知ることを意味します。キリストを得る。よりキリストを深く知っていく。 キリストを知るってどういうことなんでしょう。もちろん私たちはイエス様がどういうお方であるかというのは知っていきます。でもそれだけじゃないんです。我々イエスキリストと一つにされることによって、我々信仰者に神様が約束してくださったその祝福を知っていくんです。例えば皆さんね、我々は神が全ての必要を満たしてくださるって信じてるでしょ、ね、なぜかっていうと、その確信はこの神が約束を守られる方であるっていう、その確信を持ってるわけです。そうですよね。ですから私たちはこうしてイエス様によって救われた者は大変な祝福をいただいたんです。我々はこの救いを失うことがない。なぜそう言い切れるのかって、神様の救いの御業が完全だからです。そしてそのように御言葉が我々に教えるからです。私たちがどんな試練にあったとしても、神様はそれを覚えておられ、しかもその試練を通して私の信仰を成長させてくれ、なんでそんなことが分かるか、御言葉がそう教えてくれているからです。言わんとしていることお分かりになりますでしょ。キリストを知るということは、ね、そのイエス様がどんなに素晴らしいお方であるか、この三位一体の神がどんなに素晴らしいお方であるかということを知るだけでなくて、この神によって与えられた約束がどんなに素晴らしいものなのか、そのことを知っていくことなんです。だってこの二つは引き離すことはできないでしょ。神がどんなに素晴らしい方であるかって知れば、その方がどんな約束を与えてくださったのかっていうのを知ることになるし、どんな約束を得たのかっていうことを我々が見るならば、その約束をくださった神がどういう神であるかっていうことを知っていきます、ね、パウロがよりキリストを知る、より深く知っていくっていうことを願ったときに、彼自身だけじゃない、すべての信仰者たちがこのキリストによって与えられている祝福をより深く深く知ること、そのことを望んでいるんです。コロサ人の手紙の2章の中で、このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです、書いています。コロサの2章の3節のところです。ですからどんなに素晴らしい祝福を私たちが得たのか、そのことを知って、そのことをしっかりと覚えて、そしてそのことを喜びながら私たちは歩んでいくことができるんです。だってこの約束をくださったのは神ご自身ですもの。ちょっと思いません、皆さん。主が共にいてくださるっていうことは、ね、私たち信仰者にとってものすごく大きな慰めでしょ。一人ぼっちじゃないって。全能の神が一緒にいてくださり、全知の神が一緒にいてくださるって。ね、でもしその事実をいつも覚えながら我々生きたとしたら、涙流すようなことがあったとしても我々はそのことを神様に感謝してません。つまりいいです、我々が日々経験するいろんな困難や問題や苦しみや悲しみや、その中にあって我々が正しく歩み続けていくことができるのは、我々がどんな神様が私と共にいてくださるのか、どんな約束が与えられているのか、そのことをしっかりと覚えることです。それが私たちの確信となって強まっていけばいくほど、我々はその中にあって喜びを持って感謝を持って、そしてもう一つ言えば期待を持って生き続けることができると思いません。神がこんな約束をくださったんだからって、でそのような我々は信仰者へと変えられていくわけです。ですからまずこのキリストを得るっていうことを彼が望み、そして読者たちに望んだというのは、そうすることによってその人の信仰というのは成長していきますでしょ。またキリストの中にあるものと認められる、この認められるということです。でこれはね、救い、先ほど見てきたようにキリストを得るということ、ね、キリストによって救われた者たちすべてキリストの中にあるものであります。神様がそういうふうにあなたを見てくださる。いいです、信仰者の皆さん。パウロはこの9節の中で義について話しています。書いてますよね。立法による自分の義ではなくて、今見てきたように立法を守ることによって自分の努力でもって行いでもってこの義を、神様の救いを得るではなくて、キリストを信じる信仰によってこの義を、救いをいただくんだ。 あなたがこのキリストによって義をいただいたならば、罪の許しをいただいたならば、神があなたをご覧になるときに、感謝のことにあなたの上にキリストの義が与えられている。ちょうどあなた自身が義の衣を着たように、義の衣であなたが覆われているように、そのような存在と神様あなたを見てください。だからキリストの中にあるものとあなたは見られるんです。すごいでしょ。それが信仰者なんです。我々は自分を見たときにそこにたくさんの罪を見ます。信仰を持ったと言っても、今までと同じような罪の思いがあったり、そういうことを行ってしまったりする。でもキリストがあなたをご覧になるときに、あなたは神の義でもって覆われたんです。義の衣を着せられたものとして神はあなたを見てくださる。あなたはキリストの中にあるものとして神があなたを見てくださる。なぜならあなたはキリストを得たからです。救いに預かっているからです。あなたはキリストと特別な関係の中にいられているんです。もう一つ見るならば、この神から与えられる義を持つことができるってあります。私たちがちょっと混乱してしまうのは、義を持つことができる、もう義をいただいたんじゃないか。確かに我々いただきました。イエス様を信じたときに、さっきお話したように義の衣を着せさせていただいて、神の前に立つことができるものになったと。でも我々知っているように、我々のすべてが清くなったわけじゃないでしょ。我々ね、まだ肉があるんです。この古い性質を持っているんです。それが完全にされるとき、我々は完全に義とされるんです。それはまだ先の話です。ですからパウロがその時を待っていた、それをことを待っていると、このように記しているのは当然のことです。確かに辞世を見ても、この得るとか認められるっていう2つの動詞は過去の話をしています。ところが最後の持つというこの動詞は現在の辞世が使われています。ですから私たちは今だけじゃない、将来の話です。このような素晴らしい約束を我々は持っているんです。我々はもうキリストを得たんです。我々はキリストの中にあるものと認められたんです。なぜなら私たちは信仰によってこの義を、救いをいただいた。そしてその救いをいただいた私たちは、この罪の体から解放されて栄光の体をいただくその日を待っている。この義を持つことができる、完全なものと私たちがされる、その希望を持って私は生きてるって、そのような歩みをパウロはしてたわけで、そして私たちにもそのような希望を持って生きるようにと言うんです、どんな時でも、何をしている時でも、我々の持っているその救いの喜びが私たちの行いのその動機になるように、我々が全てのことをするときに、私たちは素晴らしい将来が、未来が約束されてるって、罪からこの解放されるその日がやってくるって、主イエスキリストにお会いして我々はこの祝福の中にいられる、その日をしっかりと持ちながら、今日我々はその約束をいただいたものにふさわしく生きていこうとするんです。そしてこの10節から私たちはご一緒に見ていきたいんですけれども、パウロはこの10節のところから詳しく今見る時間がないんですけれども、簡単に私見ていきます。この10節から見ていただきます。私はキリストその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態なのに、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全されているのではありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。このことだけ皆さんに言います。で、皆さんね、私たちにとって、信仰者にとって、救いを得るというのは、この義を得るというのは、罪から許されるというのは、我々の人生における最終目的地ではないんです。スタートなんです。多くの人たちは、 罪が許されて救われた、それで終わりみたいな、ね、もしそうだとしたら我々その瞬間にみんな召されてもおかしくないんです。でも神様はこのように罪深い我々をこの地上に置いてくださっているというのはそこに目的があるからでしょ。どんな目的か、私たちが新しい歩みをするためにです。ローマ人の手紙の6章の4節の中でパウロはこう言います。私たちはキリストに死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道の栄光によって死者の中が蘇られたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。信仰者としてそれにふさわしい歩みをしていくことだって。で、今日私たちは最初に何を見たのか。パウロは私を見てください、私を模範として歩みなさいって言った。なぜかっていうとパウロ自身は新しく生まれ変わったものとしてそれにふさわしい歩みをしてたからです。そしてその要求はあなたや私に神様から与えられていることは明らかでしょ。救われたものにふさわしく生きていきなさい、当たり前の話じゃないですか。神様あなたを、ね、天国に入れるものにしてくださった、じゃあ好きに生きなさいなんてどうして言います。あなたを生まれ変わらせてくださったのは、神はあなたを用いて神の栄光をあなたを通して表すためにです。だから私たちに必要なことは、この神が望んでおられるように我々生きていこうとするんです。つまり、御心を知り、御言葉を通して、聖書の御言葉を通して御心を知り、そして神様の力をいただいて、その御言葉を実践していくことです。実はそのことを、これまで私たち学んできました2章を通して、そして我々はこの3章の今お読みしたテキストを通してもパウロを再びそのことを教えようとするんです。信仰者の皆さん、素晴らしい力が神様によって約束されています。素晴らしい力が神様によって約束されています。あなたは変えられていくって言います。主に喜ばれるものとして変えられていくって。私たちに必要なこと、しっかりキリストを誇り、神様が与えてくださったその御言葉というものを我々は覚えて、その御言葉に従っていくことであるって。そしてその歩みを神様は助けてくださり、そしてあなたを通して神様の御栄を表してくださって、繰り返しますけれど皆さんいいです。我々信仰者にとって一番大切なことは私たちが御言葉を実践することです。その時に彼らはあなたや私のうちにおられる神が真実な方であることを知ります。だって我々はいつも喜ぶことができるんだと語ることができます。でもそのためにはいつも喜ぶものとして生きていることが必要でしょ。その時に人々はこの人たちの言っていることは本当だということが分かります。神を愛し隣人を愛するんだって、そのために私たちが兄弟姉妹たちのことを非難しているならば彼らは見ます。偽善者たちだ。だからパウロは言うんです。しっかりと生まれ変わったものなんだから、そのようにふさわしく生きてきなさい、御言葉の教えに従っていくことです。神様が備えてくださるその大きな力、その力について私は次回私学びたいと思います。行いをもって主の素晴らしさをこの一週間任せてください。お祈りしましょう。父なる神様、パウロ自身あなたによって変えられました。行いによるのではなくて、あなたを信じる信仰によってのみこの救いに預かることを彼は教えられ、その 救いをいただいたその日からこの手紙を送った約30年間の間、彼はあなたを喜び、あなたに感謝を捧げながら歩み続けていました。キリストが私の誇りであるとして、あなたの御心に従いながら、パウロはあなたの栄光を表し続けました。私を見習う者になってくださいと彼は言いました。それは私たちもそのように歩むことを神様から求められているし、同時にそのように歩むことができるからです。主よ、どうぞこの愛する兄弟姉妹たちのうちに働いてくださって、その希望を与えてください。今それぞれの心を救われた喜びに満たしてください。罪が許されて、生まれ変わってあなたの子供とされ、そして永遠が約束されただけでなく、今日もこの瞬間もあなたと共に生きていくことができる。あなたが私たちを決して離れず捨てることがなく、いつも共にいてくださる、そんな素晴らしい祝福をいただいていることを喜び感謝しながら歩んでいくことができるように、一人一人をどうぞ助けてください。目を開いてください。それぞれの心にこの強い、この約束を強い確信としてそれぞれにお与えくださるように、あなたの恵みに感謝をします。我々を罪より救ってくださった恵みに感謝をします。そしてこんな愚かな私たちをこの地上にあって、あなたの御栄のために用いようとしてくださっている、その恵みに感謝します。この兄弟姉妹たち一人一人を強めてくださって、そのように歩んでいくことができるように助けてください。あなたの前にいつも罪を告白し、悔い改めてあなたの御言葉に従い続けていくことができるように、それぞれに生き方が変えられて、それぞれがあなたの前に良き模範を示すことができ、そして人々の前にも良き模範を示していくことができるように、神様どうぞ一人一人をどうぞあなたが助けてくださるように、またあなたがお持ちくださるようにお願いいたします。あなたの御言葉に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。